新思考有録、毎週金曜日は経済学者の金子まさるさんです。
どうも。
はい、
こんにちは。
手は良くなりましたね。
もうだいぶ良くなりましたけど、
良かったです。
手は良くなったんだけど、はい、日韓関係はどんどん悪くなるというか、うん、
ちょっとますますひどいことになってますね。
だってもともと安倍政権の責任なんだよ。
そうなんです
か。ああ、そうそう、あの、うん、仕掛けちゃったのはそうなんだから、うん、
だけどのんきだよね。すんごい夏休み取ってたよね。
そうだけど、そんなもう日本の産業もぼっかれちゃうし、いろんなことが起きるんだけど、うん、ジーソミアっていう軍事情報包括保護協定とかいう長ったらしい名前が、うん、まあこれ韓国側が破棄したと、うん、いうんでまた新聞の見出しが踊ってるわけじゃないですか、はい、うん、だけどね、もうちょっとメディアの垂れ流し、情報の垂れ流しっていうのは、うん、きちんと客観的に経緯を、うん、あの事実経過に基づいてきちんと説明しないと、
はい、
で、うん、特に第二次大戦前の国連脱退に、うん、の松岡演説、うん、外相の演説を、はい、なんかあの戦争のなんか一つの引き金になったじゃないですか、うんうん、河野太郎あの、うん、外務大臣はね、それに匹敵するくらいだと僕は思ってる、
うん、でも河野太郎最近あれでしょ、国民同士は仲良くしてくれって言って、
何を言ってんのな、反原発のブログをさ、うん、大臣になったら消しちゃうとかさ、うん、それから親父のあの河野談話があるじゃないですか、その背景でリベラルな、うん、あの、うん、格好をさ、うん、あの保って、でそれであの票を稼いでたりしてる、うん、だけど現実は、ね、政治家としては全く信用できない。
昔はさ、デモとかもさ応援してくれるぐらいの人だったんだよね。
どうしてこうなっちゃうんだって
、ね、私もでも今回韓国のことでテレビ見ててさ、おかしいなって思うことがあって、メディアがさ、その敵対するのを煽ったりとかしていいと思う。
煽ってるのはもうほとんど戦争パルバ、あのプロパガンダですよ。でっていうのはさ、例えば河野太郎氏がさ、韓国がさ対韓輸出規制をあの破棄したことを理由に挙げて、うん、このジーソミアをね破棄したのはおかしいと、安全保障は別だと、全く次元が異なる問題を混同してると、事態を見誤ってると、お前だろう、だって元徴用工問題をさ、あの日韓の請求権問題だと言ってたわけじゃないですか。その手段として対韓輸出規制をやっちゃったわけで、やっちゃった分それやると WTO に引っかかるから、実は安全安保適用で、うん、あの輸出管理をしてるだけだと、
うん、理由をこうすり替えた
すり替えてて、すり替えていながら、今日だって安倍首相は日韓請求権問題を無視して、うん、あの同じ国同士でね、うん、信頼できないと、うん、信頼を損なってると言ってる、うん、通商問題をとは違う次元の問題だって自分で言ってるわけだよね、うん、こんな二枚舌のみたいなやり方で、だから当然相手も同じようなことをしてきただけの話だから、うん、そんなもの理由になってないでしょ、言い訳にもなってない、ま
あ、政治の問題、歴史の問題と経済の問題を絡めちゃったんで、うん、で韓国側もその対抗手段として今度安全保障の問題まで広がってきちゃったっていうことですね。そうそう、
政治経済安全保障
と、それはね、確かにね、韓国の問題で言えばさ、うん、その賠償問題っていうのは長く、うん、あの従軍慰安婦も含めて、はい、あのなんていうか話し合いが大を引くわけじゃないですか、はい、うんうん、だけどこれはあの韓国政府の立場としては、うん、もうこれは民事訴訟だから、はい、国家間の賠償請求権とはもう関係ないんだと言ってるわけ、うんうんうん、でもっと日本の国の側に考えてみると、うんうん、要するに日本の最高裁が賠償 の、うん、あの、うん、判決を出しちゃったと、
はい、
じゃあ日本の政府はね、うん、もう最高裁の判決はけしからんというふうに言えるのかって言えないじゃないですか。これは司法は別だから、
それは三権分立ですからね。
だからしょうがないが、どうにかして示談に持ち込んで、うん、うまく仲良くしましょうっていうのは普通のやり方ですよね、うんうんうん、そう、普通のやり方やってないのよ。でももうちょっとね、勘ぐって言うと、安倍さんはまあ、国権の最高機関っていう、うん、いうなんか、うん
立法府の長だと言っちゃったりするってか、
うんうん、違うよ、あの人は死んだ、死んだ、なんだっけ、
万象、
万象担当大臣
担当大臣。いやだからさ、司法権の介入なんて当たり前だと思ってるんじゃないかと、うん、沖縄で訴訟があれば裁判官は変えちゃうとか、う
ん、これあの
森友 もひどいでしょ。
韓国で裁判が起きた時点で判決が下る前に韓国政府と日本政府が協力してその訴訟をこう収めるうまい形ってこれ取れなかったもんですかね。
いやあり得るんだけど、現にあの起きてるケースは、うん、あの実際にね民事訴訟であの収めた件っていうのは、うん、中国は実際やっちゃってるわけで、うん、政府は介入してないの、うん、鹿島建設、それから西松建設、それからつい最近は2016年に実は三菱マテリアルの、うん、あの賠償で、うん、あの示談をしちゃってるわけですよ、うんうん、あのやっぱり裁判が出て、うん、そういう示談になるっていう手続きですよね、うんうん、ナチスの強制労働の場合も2000年頃かな、うん、あれも結局あのアメリカの裁判所で、うん、あのユダヤ人も含めた、うん、あの強制労働に対して賠償命令を出して、うん、それで示談にしたわけです、うんうん、もう国家間 の, あの請求権、買収請求権の問題はないと、うん、で民事訴訟もあるけど時効も考えながらお互いにその示談で落着しましょうって、実際にはアメリカの検査だと60万円ぐらいだよね、一人当たりだから、ちょっと金額は非常に高い額であるけど、
判決が出て取り返しのつかないことになる前になんとか、まあ、時計の針戻せないですけどね、うまく日韓でちゃんとこう話し合ってできなかったかなと思いますよね。
問題はねやっぱり日本の産業、特に半導体とかそのディスプレイ、いわゆる液晶とか今は有機EL だけど、こういうディスプレイ産業とかそういうのがほとんどあのデジタル通信機も含めてサムソン、SKLG、 こういうところに決定的に負けちゃってるんですよ。でこの仕掛けた、この対韓輸出規制を仕掛けた経済産業省っていうのがことごとく産業をぶつぶしてるわけですよ。
経済産業省なのにね、
経済産業妨害省なんですよ、
妨害省
だから原発セールスの外、うん、あの外交はもう全部失敗だったでしょ、
そこに乗った企業がガタガタだ、ね、
東芝がガタガタになって、
うん、まあ、よかれと思ってやったことが全部裏目に出てるってことですよね、今ね。
ニューライフサイエンスとか言ってるのは加計学園だろ、うん、でスーパーコンピューターページーコンピューティングでまだ28億円返してないじゃないですか。で今問題なのは官民ファンド、うん、産業革新機構で、うん、結局半導体ではルネサスが赤字で、うん、結局、うん、あのあれですよね、うん、債務超過になっちゃったわけですよ、うん、だからもう全くダメ、うん、もう全くもう中国や韓国メーカーに全く勝てないんですよ、うん、で液晶ディスプレイ問題ではジャパンディスプレイがやっぱりこの官民ファンドで、うん、もうダメで、もうあの3500億円かなんかぶっ込んだのに、うん、それは全部あの赤字化しちゃったわけです。
官民ファンドって結構難しいん
だよ、ね、難しいのもそうだけど、あの経済産業省は何にも分かってないんだよ、うん、現在 の,、うん、あのいわゆる先端産業の現場について何も知らなくて、はい、それで、うん、全く素人同士なのに、うん、俺は偉くて俺は何でも知って分かってるみたいなことやって、うん、全部失敗してるわけですよ、だこんなもん解体しなきゃいけないんだ、こんな産業
問題は。このちょっと2週間ぐらい前にあのムン・ジェイン大統領が少しトーンダウンしたじゃない、
うん、
トーンダウンして
報復説の時の演説で、うん、そのちょっとトーンダウンして日本に対話を呼びかけるかのようなニュアンスのことを言ったんですね、
まあ、でもその、まあ、ある程度こう融和をしようとした
サインを送ったつもりではいたみたいですね、韓国は。
それはダメになっちゃって、
そうそうそう、
今回のこのジーソミアみたいなことになっちゃった、
なっちゃった、
うん、でこれはもう安全保障の問題にも入り込んできちゃった。
本当に
だから、うん、
歴史修正主義の問題だよね、うん、歴史問題でしょ、はい、それから対韓輸出規制だから、はい、まあ、貿易問題だったわけだ、はい、それがついに安全保障問題まで入っちゃったってことだよね、
は
い、
あの日本も韓国も振り上げた拳がもうこれで下ろせなくなってると、 それでジーソミアまで来たと。これで金子さん解決法とか
それどう、いやないっすよ、このまま言ったらしばらくの間もめるしかないですよ。これだってアメリカだって、うんうん、それどっちが悪いって言えないじゃないですか、うん、もう もともと言えばね、うん、あの韓国側にある程度根拠がある向こうを仕掛けられちゃった。
でもジンソミアっていうのは2016年にできたわけでしょ、うん、今も3年経ってるわけだけど、日本と韓国とアメリカで、うん、あの軍事情報を共有していこうと、うん、韓国から情報が今まで日本にも僕は知らないけど何件かは入ってきてたわけだよね。逆に
北朝鮮がミサイル撃つと、うん、アメリカか韓国から情報っていうのをほとんどもらってたんだよね、
は
い
は
い
は
い、
これその韓国と日本の距離が開くってことは、うん、相対的に韓国が北朝鮮その後ろ盾の中国と距離が近くなるっていうことなので、例えば佐藤勝さんとかが言っているように、うん、今までのその緊張ラインが、パンムンジョム北緯38度線だったのが対馬海峡になっちゃうと、うんうん、北朝鮮と中国と韓国の方が近くて、うん、日本は孤立して、しかもアメリカは、うん、アメリカファーストになって引くから、うん、日本だけが孤立して東アジアの中で、
だって北朝鮮問題ではもう完全に蚊帳の外だから、うん、ただロシアの外交はもうボロボロでしょ、うん、北方領土
でロシアまで
安倍外交ってのは何一つ成功してないわけだから、うんうん、今も同じですよこれ、
でも韓国にしてもだね、例えば国論もずいぶんこの政策については中で割れてるんじゃないの、
それは野党反対でしょうよ、うん、だけど多分ね、うん、これはムンジェインがこう仕掛けられて、はい、その通りに受けて、うん、もう日本のしもべみたいに動いたらですよ、うん、それこそ彼らはもう彼らのアイデンティティそのものが壊れちゃうじゃないですか、うんね、だって戦後の戦争責任を踏まえた上で、うん、我々は仲良くやっていきましょうってやってきたし、うん、戦後の自民党は常に知恵を働いて、うん、それを収めてきたわけじゃないですか、うん、河野談話でも村山談話でもそうだったし、それで実際に65年の日韓共同声明以降、うんうん、さらにいい関係になって、だいたい戦後65兆円ぐらい稼いでるわけだよ日本は貿易黒字を。
これ金子さん、やっぱり経済界が実利として非常にまずいと、これだと経済全体が冷え込んじゃう、勘弁してくれよ、なんとかしてくださいよ与党さんって、財界や経済界が声を上げるっていうのがやっぱり今のところあり得る唯一の解決方法だと思うんですけど、
結局感受で今バンバンバンバン政府の需要で事業で食ってるような企業はなかなか反対はできない。
でも確か輸出してんのって3番目だよね。
そうそうそう、3番目だよ、貿易 の、 対象として3番 目、うん、で財界団体のいくつかはみんな話し合いで決めてくれと、話し合いで解決してくれっていう、うんはい、そういう牛、うん、なんていうのかな、ちょっとなんか弱腰みたいな、弱腰みたいな、でもこんなやり方やあんまりいいと思ってないよみたいな声明が多いですよね、うんうん、
ちらほらぐらいですよ ね、
そう今
ね。
でも実際に日本の韓国との経済関係がどんどん悪化して、それで利益がどんどんなくなってくるっていうような事態になった時に一体どうなんですかと、腹水ボーンに帰らずみたいになっちゃうんじゃないですかと、まあ、これでいうことを考えれば早い方がいいと思うんだよね。
ちょっと喜んでるのが中国、北朝鮮、
ロシア、ロシア、
ジョンはすごい喜んでると思うよ、手叩いてね。
そうそうそう、うん、だからバカですよね、本当に愚かしいですよ、ね、
ありがとうございました。大竹紳士交友録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。